ゴスペル風の響きぶらりゴスペルの旅へようこそおいでくださいました。今日もオリジナルのゴスペルをご紹介したいと思います。
ただいま私たちの番組では歌集に入らなかった曲を中心にお送りしています。
今回も独断と偏見で選んだ5曲をご紹介します。
それでは最初の曲です。イスラエルミニワさんの曲で叫べ主の勝利をです。寒くなりましたね。
あ、そうですね。毎日この冬一番の寒さとか言われてますよね。
ところで心ゴスペルが近づいてきて忙しくなりましたね。
ブログもやってますけど皆様ご覧でしょうか。
大した内容入れてないですよね。
まあ、ブログってなかなかネタがないから大変ですよね。
つい私生活を公開するみたいな感じになってしまいますよね。
まあ、私生活もただ仕事と家の往復みたいな感じで、ブログに書くこともないから困っちゃうんですね。
だからいつも教員生活の公開みたいになってるんですね。
今は採点時刻を終えて、少し余裕があって、心ゴスペルのジムなどもやってます。
プロダクションのジムもやってますか。
そういえば皆様ご存知かご存知でないか、まあ、存じ上げないんですけれども、プロダクションザビジョンがスタートしました。
回りくどい言い方ですね。
はい、ラジオの人気番組サトピーの教えてゴスペルでおなじみのサトピーさんとともに、プロダクションの仕事を始めました。
私たちと佐藤さんご夫妻がスタッフということですね。
これからホームページを立ち上げてどんどん宣伝していこうと思ってますけれども、ザビジョンの働きは、賛美チームをバックアップして、風の響きとか安らぎの歌とかを広めるという仕事です。
そういう意味ではこの番組も貢献してますよね。
そうですね。この番組をお聞きの皆様も、プロダクションの働きにぜひ関心を持っていただきご協力をお願いいたします。
それでは次の曲です。瀬野口彩さんの曲で言葉があるです。
落ち込み涙し先が見えない、私の行く道はあるのか、生きている意味を探してるあなたに今伝えたい、目に見えすべてじゃない、隠されてることがあるから、求める思いを持って今ここに来た。
ところでプロダクションの話以外に何か話題はありますか？
それがですね、先日六本木ヒルズに行ってきたんです。
それがどうかしたんですか？
行ったのが六本木ヒルズ40階にあるアップル本社だったんですね。
それがまたどうかしたんですか？
六本木ヒルズのオフィスって入るのにセキュリティが厳重で、出る時にも書類がいるんですね。何か住む世界が違うっていう感じでびっくりしました。
ほぼおのぼりさん状態ですね。
はい、それがアップルの本社なんですけど、40階にありますから景色が最高ですね。展望台という感じです。
アップル本社っていうのはどんな感じでしたか？
はい、まるでアップルストアという感じで、iPhone とか iPad が展示されていて、全体がアイボリーの、木で統一されているような、そんなおしゃれな空間でした。
ところで何しに行ったんですか？
はい、また教育の話になりますけど、アップルは教育に力も入れてるんですね。それで iTunes U っていうアプリを作ってるんです。
どんなものなんですか？
はい、日本ではまだこれからという感じなんですけれども、世界中の大学とか高校などの教育機関の授業を配信しているものなんです。
それに参加しに行ったわけですね。
私の勤める学校もそこに参加して授業を配信するということになったんですね。
話が長くなりそうなので、とりあえずここで次の曲にしましょう。藤野翔子さんの曲でイザヤ41です。 それでは話の続きをどうぞ。
これから始めるんですけれども、生徒だけでなく、世界中の誰でもがその授業を受けることができるという、システムなんですね。映像やプリントなどを配信して、生徒は自分で学習するということになります。
教育もいろいろと変化してきてますね。
今 ICT っていうのが進んでますよね。文部科学省もテコ入れをしています。私の学校ではこの1年生から iPad を導入していますけど、いろんな学校が見学に来ます。
まだ珍しいんですか？
いろんなところで、導入はされてるんですけれども、まだこれからという世界なので、注目をされているんですね。ちなみに、この放送が流れる翌日の明日ですね、19日にオープンスクールということで、私も学校でプレゼンをします。
自慢なんですか？
いえ、これもですね、すべて神様の恵み、教会の恵みですね。教会で iPad とか iPhone とかを使ってなかったら、こういうことはなかったと思います。
そういえば私たちの教会は、早くから iPhone とかを使ってましたよね。
私もそのおかげで、学校の中では iPad の専門家みたいな扱いで、みんなが私のところにいろいろ聞きに来るんですね。
それで対処できてるんですか？
最近は再起動では解決しないケースが多くなってきて、ネットで解決方法を探したりしてます。
それではここで次の曲にしましょう。木原純子さんの曲で、この苦しみの中から。iPad の話は分かりましたけれども、他に話題は何かありますか？
そうですね、12月といえば何でしょう？
クリスマスですか？
まあ、そうですね、まあ、それもありますけど、今週の日曜日、12月14日といえば何でしょう？
誰かの誕生日ですか？そう言ったら怒りますよ。
誕生日ではありません。かつての日本で起きた大事件、それが起こった日です。
太平洋戦争ですか？
それは8日ですね。
いつ頃の話なんですか？
はい、江戸時代の初め、元禄時代です。
それなら忠臣蔵ですか？
そう、討入りの日なんですね。
それがどうかしたんですか？
この間教会の中高生会でこの話をしたら通じないんですね。世界史が得意な子がいるんですけど、日本史は知らないとか言ってます。
今の若い子は赤穂浪士とか吉良上野介とか言ってもわからないかもしれませんね。
日本では忠臣蔵なんですけど、外国人の目から見ると、一人の老人を寄ってたかって47人の人が、まあ、殺したっていう、まあ、そういう物語ですからね。
でも日本人は好きですよね。仇討ちとか主君への忠誠とか。
まあ、それがですね、私の家の先祖は赤穂藩の浅野匠守に仕えていたらしいです。
赤穂浪士だったとか。
それが討ち入りには参加しなかったんですね。
忠臣蔵になり損ねたわけですね。
まあ、話によれば寝坊したとか遅刻したとか、まあ、なんか情けない感じです。
それで先祖はどうなったんですか？
はい、赤穂藩は取り潰しになりましたよね。まあ、それで職を失って赤穂を後にして静岡の原というところに落ち着いたそうで、そこでマッチ箱のような家に住んだと言われています。
そのマッチ箱の家っていうのは何なんでしょうね。
まあ、父親から聞いた話なんでよくわからないんですけども、その後はうちは商人の家となりました。祖父は浅草の豆屋です。
この話は果てしなく続きそうですので、今日はこれでおしまいといたしましょう。最後の曲はダビデ前田さんの曲で、雲の間にある虹です。
最後の曲に行く前に、やはりここはですね、今週の土曜日、心ゴスペルが開かれます。いよいよ、近づいてきましたけれども、12月20日土曜日、中野ゼロ小ホールで午後7時から、開演をいたします。ぜひ、皆様ですね、おいでください。 このラジオで、流れている、多くの曲がですね、そこで歌われると思います。それでは最後の曲をどうぞ。
皆様いかがだったでしょうか。ゴスペル風の響きでは皆様からのお便りリクエストなどをお待ちしています。ホームページにあるアドレスまでお便りをお寄せください。明日のパーソナリティはゴスペルシードの皆さんです。それではまたお会いいたしましょう。